どうも、こんばんは。セルガイさんのコネラジ、金曜日でございます。よろしくお願いいたします。はい、すいません。ちょっとね、この配信ソフトの関係でバタバタしちゃいまして、僕の滑舌も今、ふがふがしとるんですけれども、はい、なんとか始めることができました。ありがとうございます。さあね、今回はですね、またまた金曜日ということで、ゲストをお招きしてお話ししていきたいと思います。ね、今回はね、僕のやってるオンラインサロンからですね、ちょっとお声掛けしてご出演ということに、なっておりますので、はい、ぜひとも楽しみにしていただけたらと思います。はい。では、セロガイさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲインアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日個人スポンサーはいらっしゃりませんでしたので、よかったらね、セアロガイサポーターズネットで検索するか、動画の概要欄からチェックしていただけたらと思います。よろしくお願いします。では、早速本日のゲストをもうお呼びしたいと思います。はい、本日のゲストですね、日本では珍しい、義務教育から30代の支援を専門としているソーシャルワーカー事務所の代表で、高校でもスクールソーシャルワーカーとして、日本でも最長クラスのキャリアをお持ちの、美濃屋優子さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
アマ
し
の代表ということでいらっしゃいますね。
そうですね。自分でちょっとあまりにこう若者支援やってるところが専門少ないので、自分で作っちゃいました。
いやいや、すごい、この行動力がね、素晴らしいと思いますけれども、今日は紹介の後、どんどんパフパフっていう効果音を入れてくれというね、指示があったんですが、残念ながらその昭和の器具が揃うことできませんで、すいません。
びっくりですね、これね。なんか、違う。なんかそう、ラジオなのに顔が映んねやとか思ったりとか。
ですよ。
ね。
顔が映って、どんどんパフパフがない。これが令和のラジオになっておりますんでね。
なるほど。やっぱ、嘉門辰夫の深夜ラジオとは違うんやなと。なるほど。
だいぶこの時代がね、ちょっと感じられますけれども。はい。
そう。大好きやったんで、はい。
はい。ということで、今日はですね、いろいろお話を伺っていきたいなと思うんですが、優子さんからはですね、結構こう、学校の教育現場の、支援の現場というのをですね、よく活動もされているのでご存知ということで、その目から結構僕、動画のご指摘をいただいたりすることもあって、気づきもたくさんあるんですが、今回は、どういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。
今回はですね、コロナの中で、こう、若者とか高校生や、学校ではそういったところ、どんなふうに支援しているかとか、若者や高校生たちがどんなふうな状況に置かれているかみたいなお話をですね、こう、させてもらえたらなって思ってます。
はい。本当にね、このコロナ禍での、若者たちがどのように過ごしているかというのを、報道でちらほらあったりするんですが、なんとなくちょっときつそうやなぐらいの印象で止まってる方も多いと思うので、今日、優子さんのお話でね、ちょっとその情報の解像度を皆さん高められたらいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、早速、ちょっと、優子さんのお話を聞いていくという形で進行していきたいんですが、じゃあ、
どうやっ
パ
て、
ワーポイントを出していきまし
パワー
ょうか
プ
ね。
を、お願いします。
ほい。
ほい。おー、出た、すごい。これね、ちょっとね、ある大学の佐野市民で作ったやつなんです。で、これ、セオラガおじさんも聞きに来てくださって、この話をコネラジでしてっていうことで、ええよっていう感じで、今回になったんですけど、もう、いきなり3枚目に行ってもらっていいですかね。
はい、3枚目、こちらかな。
結構皆さん、もうちょうど今から1年ほど前のことになるんで、覚えてらっしゃるかなっていう、ところもあるんですけど、ちょうど1年前に、当時安倍首相が、ある日突然2月の終わりに、3月2日から学校を一斉休校にするんでっていう、こう、確かあって、ね、それでちょっとこう、全くですね、それこう全国の教育委員会とかには何のこう事前のこう根回しとかもなくて、突然ほんと降って湧いてきたようなお話だったんですけど、
途中でしたよね。
で、ある日突然ね、全国一斉で学校が休校になったんです。で、 はね、なんかその3月2日から、春休み明けるぐらい前にしようみたいなところで、新学期からちょっと改めてっていうところだったんですけど、途中、緊急事態宣言があって、結果的にですね、まあこれほんま全国の自治体さんや学校によっても違うんですけど、だいたい6月ぐらいまでかな、休校が続くんです。で、まあ部分的、なんかこう、部分的に解除になって、こう学年ごとに登校とか、午前と午後分けて登校とか、まあいろんな形になっていったんですけど、で、まあ学校側のね、先生方とか、まあ子供たちとか保護者の方がすごいびっくりしたのは、突然の表明で全くこう準備期間がなかったんです。うん。で、もちろん、授業とかテストとか、あとはまあこの時期やと卒業式とか入学式とか、そういうこう行事のイベントも学校としてやっていくことっていうこともさておきなんですけど、学校ってね、その単に勉強とか学校行事をやる場所だけではなくて、生徒のね、生活の場としての機能もあるんですよね。なんか、結構知られてないかもしれないんですけど、よくこう、児童相談所とかが見守ってるご家庭のお子さんとかは、児童相談所の人ってこう、毎日その家とかに行くわけにいかないじゃないですか。来られても。はい、お子もしんどいやろうし、子供もしんどいやろうし。その代わり、普段その子がこう安定して生活を送れてるかっていう見守りを学校がしてたりとかね。そういう、そう、学校って、その、児童生徒の見守りの場とかとしても結構機能してるんです。で、もちろんね、学校の先生も、いくら事前に何もなかったからって言って、手をこまねいて見てたわけじゃなくて、なんか、例えばそういった虐待傾向があるとか、心の病気だとか、体の病気だとか、いろんなことがあって、生きづらさを抱えている生徒や、そういうご家庭に対しては、こう定期的にね、こう電話訪問って言うんですけど、電話して、最近どうとか、様子だとか、4月以降ぐらいからかな、メールとか、Google Classroom っていう、こう IT の、こういろんなサービスとかを使いながら、相談窓口、設置してみたり、まあ、Google Classroom のシステムを使いながら、メール相談、チャット相談とか、オンライン面談みたいなことを結構やってたんですよね。で、なんか、先生も、手探りの形で、まずはなんていうかな、リスクを抱えてる生徒、困り感を抱えてる生徒や家庭の見守りをしてたっていう状況です。
そっか、まあ。学校に来てたら、なんか様子おかしいなとか分かったり、ちょっと休み続いてるけど大丈夫かなって、こう、何か兆候が分かったりするけども、本当に見えなくなるから、こういう形で、こう、定期的にチェックというか、まあ、大丈夫かなって様子見てたんですね。
そうなんですよね。だから、もね、不登校の子たちの話になると、こう学校がしんどい場所ってになる子がいるんやなっていうことは、結構想像しやすかったり、だいぶね、不登校とかへの理解が進んできて、学校が辛い子がいるよね、みたいなのは、割と手が高まってるんですけど、家の方がもっとしんどいよっていう子の存在は、結構得てして忘れられがちなんです。
ちょっと学校ではまあ楽しそうにしてるから分からんけど、家がしんどいから学校が楽しいみたいな。
そう。分かりづらい。そういう子って結構いて、でもそういう子らにどうするかみたいなことって、その学校の先生たちって普段結構頑張ってくれてはるんですよ。でも、こうガチャンって途絶えてしまったっていう中で、先生たちはこう手探りでできることをすごい探してたんですよね。で、一方で、なんかこう、まあ、緊急事態宣言があった後は、学校だけじゃなくて、児童相談所だとか、障害福祉課とか生活保護課とか、生活にね、困難を抱える人たちを一緒にこう支えている福祉系のね、まあ、児童口も、まあ、自治体さんによるんやけれども、もう、一斉に、在宅勤務の人数これだけっていうのが、割合これだけみたいなのになって、こう、サービスを縮小していったりだとか、子ども食堂さんとかね、児童館さんみたいに、第三の場所として、子どもたちを見守ってくれてた、子ども若者を見守ってくれたところも、どんどん休止していって、なんかどんどんね、こう家の中に、見えないところに問題がいっていったのが、結構コロナ禍で起きたことかなっていうふうに思ってますね。
まあ、自分が学生の時も、 なんか、例えば僕だったら部活がすごく居場所で、それ以外の場所結構きつくて、部活があるから学校が荒れるとか、
う
ん、なんか、
そうそうそうそう、
反抗期やから嫌やけどっていう、その緊急事態宣言とかになって、部活も全部なしってなったら、想像してみたら僕はすごいきつかっただろうなってちょっと思いますね。
そう。で、もう一つ言うとね、家の外から出られへん空気ってあったじゃないですか。
ありましたね。
で、次のスライドに行っていただいてもよろしいですか？
はい。
で、でね、もう一個、学校がなくなるっていうだけじゃなくて、もう一つ恐ろしいことがあって、家の外から出たらめちゃくちゃバッシングされるっていう空気があったのを、皆さん覚えてらっしゃるかなっていうふうに思うんです。つまりは、家が結構しんどいことがある子っていうのが、普段はそういう学校とか、シアロガオシさんがさっき言わはったな部活とか、あとはバイト先が居場所って子もいるんですよね。どうせ、人間関係きついけど、バイト先のなんか大学生とか、おっちゃんおばちゃんに可愛がられてるみたいなとこで、自分のこう、価値とかね、生きがいを見つけてた子とかもいるんやけれども、そういうのも軒並み休業。高校生のバイトって基本的に、サービス業と小売業が多いので、そういうところもなくなって、ほんまにもう家しかないし、その家からも出たあかんみたいなところの中で、問題がね、めちゃくちゃこう、発酵していったんですよね。それがね、今出してるスライドのとこにもあったんですけど、出れなくなったのは、まあ、子供たちだけじゃなくて、だいたいね、その一斉休校に前後して、保護者が在宅ワークになっていくんですよ。うん、お母さんもとか、特に普段ね、なかなかその子供と子育てに関与してなかったお父さんがこう在宅ワークでいて、みたいなところだったりだとか、で、あとは、こう、認知症のね、おじいちゃんおばあちゃん、介護や、が必要なおじいちゃんおばあちゃんや、障害があるご家族がいて、そういう人たちって普段、デイサービスとか、そういう福祉のサービスで居場所がその人たちもあるんやけれども、そういう、支援が必要な人も家の中にずっといて出られへん、みたいな感じになってきて、で、お父さんとかお母さんは家で仕事してるのに、なんか子供の面倒とか、そういう障害が、おじいちゃんおばあちゃんの介護もせないかんし、で、子供、でね、結構コロナ禍って、宿題とかめっちゃ出てたんですよ。
ああ、家でできるでしょみたいな感じで。
そうそうそうそう、先生たちもそんな夏休みとか春休みとか以外で授業がなくなるっていうことを経験したことがないから、どんだけ準備せないかんか、全くわからなくて、結構な、で、まあ、私もそうですけど、絶対家で宿題なんかやれないですよ。
僕もそうです。
ね、あとは、こう、うん、絶対にゲームがあったらゲームしてしまうんですよ、私なんか。うん、めっちゃ見てしまうと思うし、ね。で、そう思うと、親がやっぱイライラし始めたりだとか、うん、もう、いっぱいいっぱい仕事して、子供の面倒を見て、介護してみたいな形で、親はいっぱいいっぱいになって、で、まして、収入が下がった親御さんもいるんですよね。自宅待機で収入下がったよとか、あるいは残業代が結構大きな収入として源になってた人からすると、在宅で残業代も使えへんみたいな、お父さんお母さんとしては在宅ワークや自宅待機しながら、なんかその経済的な不安も抱えてるみたいな、もうストレスマックスの大人と子供がもう一緒くたに家の中にいるっていう、これってさ、結構特にね、そのコロナ前に、まあね、大きな問題抱えてなかったご家族でも結構つらないかって思うんですよ。
いや、僕一人暮らしだから、こういうところ全然想像できなかったし、
うん、
そういうところがあったんだね。うん
ね、セアロガイおじさん反抗期ありました？
僕は、まあ、軽くあった感じですね。
本当、私めっちゃ反抗期が激しかったんで、普通に家にいるだけでも、もう親もしんどいし、子供もしんどいみたいな、マックスだから、もう困難になったらね、私の時代に、私が高校生の頃に困難になったら、私本当にちょっと、なんか一歩間違えれば、やばいことになってたなって自分では結構思ってて。で、後期の子育てって普段でめちゃめちゃ大変なんですよ。 立場、これ自分も今、反抗期育ててるので思うんですけど、めっちゃ大変で、うん。で、なんか今スライド出してるんですけど、子育て4くんって聞くことあります？これ、
なんかよく、
この右側のね、青いとこに書いてる言葉なんですけど、乳児はしっかり肌を離すな。幼児は肌を離せ、手を離すな。少年は手を離せ、目を離すな。青年は目を離せ、心を離すなっていう言葉があって、
なるほど。
うん。これね、結構、なんちゃらを話すなっていう方に親は注目しがちなんだけど、この手を離せとか目を離せっていうことも同じくらい大事なこうメッセージでね、子供と保ちながら子供の自立を支えていくっていうのは適度に話すものと話したらいかんものがあるよっていうことなんですけど、だからね、そうそう、高校生はそれこそやっぱ学校だけじゃなく部活とかバイトとか行って、親の目から離れていくところで自分の世界を作っていくのが、その子の必要やし、親子の健全な距離感なんですよね。
確かに、うん、こうずっと親の目があるってきつかったもんな、それ。
そう。それがね、コロナ禍はずっと親の目があるし、で、親も目が見えたら言うじゃないですか、いろいろと。でね、これむっちゃ聞いたのは、普段在宅、家におらんかったお父さんが、在宅ワークするようになって、お前なんで勉強しとんやとか、お前なんでゲームしとるんやとか言うたりだとか、なんか子供がこうゲームして家の中でキャッキャキャッキャしてると、仕事の邪魔や、うるさいやろって言ってオンライン会議してるお父さんが怒るとか、もうめっちゃ、修羅バンバンやったんですよね。
そうか、修羅バンバンだったんです
よ。そう。で、いや、ほんまにね、これ結構普通の家庭も大変だったんですよ。ほん、大変だし、家庭壊れてった家庭とか、もうめっちゃあって、よくコロナ離婚っていう言葉が、その当時出たじゃないですか。出たんですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
コロナで、そう、いろんな不安を抱えたり、お互いの距離が適度な距離を保てへんようになったら、夫婦がね、うまくいかんようになったっていうね、ニュースで離婚とか、別居が始まったみたいに言うけれども、それね、うん、おらへん家族やったら、ガチガチやってんのは、夫婦だけなんやけど、もう、そこから出られへんか状態で、お父さんとお母さんが離婚するまでのガチガチやられたら、子供じゃないですか。
いや、それストレスやわ。
ね。で、しかも見たくないからコンビニ行くわとかもできないんですよ。で、結構さ、そう、親が離婚する、生まれてる時に子供が荒れて、飛行に走ったとか不登校になったとかいう話が、まあ、よく出るんですけど、もうそれえぐかったよね。もうそっから目を離すことも、距離を置くことも、逃げることもできんくて、ものすごくその中で、しんどい思いをしてた高校生、中学生、それから若者大学生が多かったっていうのは、ぜひね、なんかこうイメージしてもらえたらいいなって思ってるんです。それを見ると、なんかね、コロナで鬱になった子供が増えたとかっていうところで、なんか、ね、この振動息遣いがイメージしてもらえるかなって思うんですけど、でね、さらにその、まあ、普通とか普通じゃないっていう言葉って私あんまり好きじゃないんだけど、より振動いご家庭ってやっぱあったんですよね。もともとちょっとこう、かの家族がもともと機能不全を起こしてはってとか、親御さんがなんかこう、アルコール依存症を持たれているとか、虐待があるとか、ステップファミリー、要は再婚の過程で、いわゆる継父継母、義理のお父さんお母さんとうまくいってないとかっていうご家庭では、さらにもうちょっとしんどい葛藤があったりとかしていて、もう、まずね、生活空間でイメージしてほしいんですけど、都会とか、2DK とかで、4、5人家族が住んでるっていうのは別によくあることなんですけど、もう4、5人、なんかこう、お父さんとお母さんと義理のお父さんがいて、そこの間の1、2歳の子が2人いて、高校生の自分が1人ポツンとおって、みたいな感じの中で、なんかこう、疎外感をより強く感じたっていう子もいたし、ある子は、一人親家庭なんですけど、親御さんが結構深刻なアルコール中毒、アルコールの依存症の方で、アルコールを飲んでこう暴言を吐いたり、死にたいって騒いだり、もう子供にひどいことを言うみたいな子たちですよね。で、心配になってどうだったって言ったら、いや、もうなんか親はアルコールじゃ足りんくなって、 ガスパンしてたって言って、ガスパンって何かっていうと、ライターのオイルで、ラリルやつなんですけど、うん、で、それもなんか、ほんましんどいし、ほんま見たくないし、ほんまここにおれへんみたいな子たちが、結構、街中でね、場所がなくて街の中をうろうろしたりだとか、ツイッターで神待ちって言って、誰か泊める人いい日みたいな感じでね、ええよ、泊まりにおいでって言った人のとこ泊まりに行って、トラブルに巻き込まれるみたいなことが、コロナ禍では、普段からそういうことってあるんやけれども、コロナ禍ではもう本当にそれがより顕著やったなっていうふうに思ってます。
そっか、まあ、よくこうニュースとかで、若者がコロナを、感染させてる、うん、若者が外に出るからっていう、うんうん、切り口でこう若者外に出る若者批判みたいなものってちょっと盛り上がったりもしてたけれども、
うんうんうん、
こういう背景を持つ人たちも子供たちもいたんだと思ったら、そうなんだかこうただその若者を悪者にして叩いてたのってどうなんだろうってちょっと考えさせられますね。
ね、でセアロワおじさん、ちなみにそのコロナ禍の繁華街って出たことあります？
車で通りがかったみたいなことはありますね。
うんうん、どうやった街中。
沖縄は結構もう国際通りとか、うん、あそこも閑散としてて、
うんうん、
まあ僕が通ったところではまあ閑散としてたイメージですね。
うんうん、私も結構私自身がエッセンシャルワーカーなので結構その明けとかで、で私のたまたま勤務地が繁華街にあるんですよね。それで、その帰りに、その、いわゆる渋谷、新宿とか、まあ、川崎みたいなところを、見回りも含めてちょっと歩いてみたら、まさに、その首都圏とかもそうなんですけども、ゴーストタウンに近いんですよね。食べ物屋がない、カラオケとか、ゲーセンとか、本来、ね、なんかその、ちょっとやんちゃ系の子らが居場所にしてるイメージのところって、軒並みそもそもやってないんですよ。やってなかった。そんな、なんもないとこで、
シャッター街みたいになってましたよね。
そう。なんでそんなところにそもそも出て、楽しいって思うってどういうことやろうっていうのをね、イメージしてもらったら、そこにそれでも出ていく人の、なんか、その、なんだろうな、家はあるんやけれども、家はあるんやけど居場所がないとか、居場所どころ、修羅場であるみたいな、人たちのしんどさが、結構あったんやでっていうことはすごく伝えたいかなっていうふうに思います。うん。なんかよく神待ちとか、うん、神待ちとかするとね、で、要は Twitter とかで、なんかこう、知らないね、成人男性のところ泊まって事件に巻き込まれたら、そいつがバカな、そんなとこに泊まりが悪いみたいに言われるけど、それは全然安全圏から言ってる言葉やなっていうのは、思いましたね。ほんまに。
かにそうですね。うん、いや、まあ、ちょっとこれは僕の中で反省とともにお話しすることなんですけど、うん、まあ、以前、うん、僕、こう森喜朗さんのことをテーマにした動画の中で、うん、まあ、森喜朗さんたちをヤンキーに例えて、
あ、
暴れて窓ガラス割ってとか、うん、そういうことをしてたヤンキーたちをみたいな、なんかそんな言い方で、うん、まあ、なんかこう、言ったら強者側で飛行に走る青年を設定して例えたことがあったんですけど、うん、それを優子さんからご指摘受けて、いや、それはもう社会の中で、いわゆる社会的弱者として、いる子たちが非行に走っていることが多いんだよと。で、その人たちの支援で構成していくこととかがものすごく大変だし、そういった社会的背景分かってますかみたいなご指摘を受けて、俺分かってへんみたいな。で、今回のこのコロナ禍で若者を攻める。で、その外に出る若者の背景に目を、配れないっていうのも同じようなとこあるんちゃうかなと思って。
そうなんですよ。
ね、
うん、そう、なんかやっぱりね、日本ってすごくこう常識とか協調っていうのをすごく良くも悪くも大事にする社会じゃないですか。
うん
うん、でわざわざその協調とか常識っていうことじゃない行為をしないかん人って日本って多分、で、それをせない人、せない、いけん人なりの理由があるんですよね。その分からなさを、あいつらはなんかこう、ダメなやつや、ひどいやつや、バカなやつや、みたいなレッテルを貼ってしまうことが、さらにこう、排除を強くしてるんかな、っていうふうにいつも思ってるので、せやろ、ヤンキー、森喜朗ヤンキー発言の時は、ちょっとそれ違う みたいな。うん、まあ、違うって思ってますけど、それをしない、うん、あれか、なんかその、パッと、これ腹立つなとか、これ常識外れやなとか、いろんな、パッて、イラって思った時ほど、なんでこの人はそれをするんやろうとか、それをせないかん理由がなんかあるんじゃないかって、コロナに限らず、飛行に限らず、みんなが思ったら、それ結構ね、優しい社会やし、強制とか尊重って言われる社会かなっていうふうに、いつも思ってます。
いやなんかね、僕昨日あの放牧っていう NPO 法人 の、 あの奥田さんっていう方とお話ししてて、うんうん、なんか今日の話と結構通ずるなっていうお話が聞けたんですけど、うんうん、まあ、あのとある地域で、まあ、あの路上生活をしている方が、うんうん、まああのまあ、非行少年にむちゃくちゃも暴力受けてたと、
うんうん、
でもうバッコバコに殴られて最終的にレンガでバーンって殴られるみたいなことをされて、うんうんうん、まあ、助けてくれってその路上生活者の方がこう放牧の方に駆け込んできて、もうこんなやったら大変なんやってまあ叫びを訴えてたらしいんですけど、けどまあ、こういった暴力からこの人を守るためにいろいろ支援していく中で、その路上生活者の方自らが言ってた言葉ですごいハッとしたっていう言葉を僕に紹介してくださったんですけど、その言葉が、でもあの俺を殴った少年たちも、うん、こんな夜遅くまで外に出ても心配してくれる親がいない、
うん、
で、なんか注意してくれる親も存在もいないっていう意味では、うん、なんか家はあるけど居場所はない、うん、だからそういう意味では、うん、ホームレスの俺と一緒なんかもなっていうことを言ってたっていうのを聞いて、
うんうん、あ、
なんか今日聞いた話と俺がやった例えの間違いもなんか全部通じるところがあるなと思って、
うん、
ミクロのその狭い視点で見たら確かにその暴力も悪いしダメなんだけど、うん、引きの視点でもうちょっと全体の構造で見てみたときに、
うん、
いや、
うんうん、
そういう行動に走っている人たちの背景、そういう社会構造にやっぱ問題があるんちゃうかなっていう思いに、到達できるというか、
うんうんうん、そうなんですよ、
考えましたね、はい、
うん、で実はね、そのコロナ禍の中でまた中高生とか若者によるホームレスへの暴力ってまた出てきているんですよ。
うん、
で、あのちょっとね、話あれなんですけど、で私ある高校で社会福祉基礎っていう社会福祉を普通科の生徒に教えてるんですけど、その子たちにね、なんでホームレスに暴力振るのって圧倒的に若者が多いんですよ、中高生とか、うん、なんでやと思うっていうのを聞いたら、高校生とかってやっぱりすごいなって私思ったのが、中学生とか高校生は一番弱い立場やからやと思いますって言ってて、どこにも当たれるものとか自分の怒りや悲しみを引き受けてくれるところがなくて、だからさらに弱い人にってなった時にそこに立ち現れるのがホームレスの方々なんじゃないかっていうところで言ってた時、ああ、なるほどと思って、よくね、そのホームレスって本当に若者が多いんですよっていう時に、大体いろんな教育なんちゃらとか社会なんちゃらの人がね、今の若者のは優しさがないとか思いやりがないとか、あの、そういう痛みがわからないとか、バーチャルの世界を生きているとかみたいなことを、うん、けど、私は結構そこの言葉ってそうじゃなくて、追い詰められた若者がとても多くて、その弱者として追い詰められていて、どこからもそのケアもフォローもされず、あのその痛みや怒りを引き受けてくれる人たちがいない若者をたくさん作った結果が、より辛い、弱いっていう言葉どうなんやろな、立場にあるホームレスの方を狙うっていう現象なんじゃないかって思ってるんですよね。そこは、うん、なんか思う居場所の話とか社会に置かれた立場の弱さの話とかっていうところを思うと、ね、って思います。何も持たざる者たちとしての若者っていうのがいるのかな、今話聞いて思いました。
いや、そうですね、だからね、うん、まあそういう何か、
うん、
ざらつきを感じる存在とか、これいかんだろうと思う存在に出会った時に、うん、ちょっと引きでその人を見て背景ごと、うん、頑張って見ようとすることって本当大事だなと。
そうなんですよ、うん、で繰り返しになるけど、そこに愚かとか優しくないとか、あのそういうレッテルを貼ってしまうと、そこで理解は止まってしまうし、社会は何も変わらないまま横たわっていくだけなんですよね。
うん、
だから、分かろうとする、わけ分からんとか、怒りに感じることが起きた瞬間ほど、理不尽を感じた瞬間ほど、その相手を分かろうとするっていうふうになってってほしいなって思います。特に、分かろうっていうのは、社会に置かれてるんです。なんか社会がそう追い詰めてる要素がやっぱすごく強いので、大人もそうやけど、っていうところですかね。
そうですね。いやー、まあ、本当に、まあ、今日はね、この、最後、ゆうこさんがおっしゃっていただいたような、まとめのことをですね、コネラジでぜひ、リスナーさんにシェアしたいなと思って今日お呼びしたので、まあ、皆さんに、伝わったんじゃないかなと思います。で、まあ、多分ね、ゆうこさん、もっとですね、若者支援とか、についてお伝えしたいことたくさんあると思うんですけれども、ぜひちょっと2回目、3回目、ちょっと出ていただいて、またお話聞きたいと思います。
そう、ぜひですね、個人スポンサーでもいいので、ついてもらえた、2回目、3回目がやれたら、じゃあ、そんな大変な子たちが集まっている、いわゆる課題集中校で、コロナ禍の中、先生たちがどんな奮闘してるのかとか、あるいは、何か大変で、社会にこういうヘルプや理解があったら、もっともっといいのに、みたいなね、お話の、今、コロナの中心期のお話をさせてもらったんで、今起きてることみたいなこともぜひ話したいので、ぜひスポンサーになってくれたら、
そうですね。
ことがあったら嬉しいなっていう営業です。
6月の店員さん、もっと知りたいということでスーパーチャットいただいてます。ね、もうね、個人スポンサーいただいて、またゆうこさん出してくださいっていうのがあれば、もう呼ばざるを得ないことになりますんで。
ぜひですね、じゃあこれを、こんな若者たちを、高校生を、どう支えているのかっていうお話もぜひさせていただけたら、それはきっと希望につながるお話やし、それからそれを見た人たちや学校の先生たちに、が、あ、うちでもやってみようって思えるようなお話もしたいので、ぜひよろしくお願いします。
恵子さんが、皆さんありがとうございました。勉強になりました。あと、スーパーチャットいただいてます。あと、パス
どうやっ
ワイ
て見
ダー
て
さ
る
ん
の、そ
も、
れ。
心の物語に回収して安心したがる大人こそが困りものといった、コメントとかですね。あと、よしこさん、美濃屋さんお疲れ様でした。もっと聞きたいです。ということで、スーパーチャットいただいたりしております。ありがとうございます。あとね、招き猫さん、子育て4足すごくよくわかりましたとか、ね、確かこれもすごい、なるほどと考えさせられるような言葉だったと思います。沖縄リマンチュールさんもスーパーチャットで、皆さんぜひ2回目もお願いしますと。エス銀八さん、いろいろ考えさせられました。放牧チャンネルもこの後聞きます。ありがとうございました。ということで、そしてナイスパナイスパという言葉が飛び交っております。本当に皆さんに、貴重なお話伺いました。今日は、どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
マルハニさんも勉強になります。期待ですというスーパーチャットいただいてます。ありがとうございます。あと、R さん、ゆうこさん応援してますということで、スーパーチャットをまたいただいております。ありがとうございます。最後の方がちょっと本当に勉
ぜ
強に
ひ
なっ
ま
て
た機会があれば、本当に伝えたいことは、しんどい話じゃなくて、こうやって頑張ってよかったでって話もしたいので、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。さあ、では、お時間やってまいりました。セアロガビさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサーは、いらっしゃいませんでしたので、よかったらね、セアロガビサポーターズ、ネットで検索するか、動画の概要欄からチェックしていただけたらと思います。そして、アキコさんからも、ドイツからユーロのスーパーチャット、言葉が出ないぐらいいろいろ考えさせられました。ありがとうございますというコメントもいただいてます。どうもありがとうございました。ということで、本日のコネラジ以上でございます。それでは
あり
ま
が
た
とうご
来
ざい
週。
ました。また来週。